杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京都立神経病院副院長清水俊夫さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
清水先生、今日はプライマリーラテラルスクレローシス PLS についてご質問が来てございますけれども、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけれども、この概念というのは以前からあるんでしょうか？
はい、この PLS の臨床的概念とはもう古くからありまして、ALS 筋萎縮性側索硬化症という病気があるんですが、その中で筋萎縮が来ないタイプをこの PLS というふうに位置づけたという、そういう臨床的な経緯があるんですね。で、何年経っても筋萎縮が来ないタイプを PLS というふうに考えようというところから始まったというのが歴史ですね。
は
い、
じゃあこの原因とかですね、それからどうしてその筋萎縮が来ない症状になるんでしょうか？
はい、そこは難しいんですね。そもそも ALS もかなりバリエーション富んだ疾患で、経過の早い人から遅い人までだいぶこうあるんですけども、なぜその進行が早いか遅いかっていうのはまだ分かってないところがあるんです。いろいろ論文あるんですけども、でましてや PLS がなぜ長くなるかっていうのはちょっと分かってないんですが、一つはですね、横隔神経がやられると呼吸筋麻痺、呼吸不全になってなくなる。で、ALS はそれで生命予防が短いわけですけども、PLS は末梢神経や運動神経やられないということで、その呼吸筋麻痺があまり来づらいんですね。そういうところで多分長いんだと思うんですが、じゃあなぜ筋萎縮が来ない、横隔神経もやられないかという理由はちょっとわからないです。何らかの防御的因子というのが想定されてますけども、まだ全く未知の段階です。
じゃあ PLS と ALS の差は、上位運動ニューロンはやられてるんだけれども、下位運動ニューロンの障害の程度が PLS の方が軽いと、そういうイメージなんでしょうか？
はい、はい、そうです。軽いというかほとんどないという。
あ、ほとんどない。
はい、はい、筋捻図をやると多少軽い所見が出てくるんですけども、そこにずっととどまってるということですね。
じゃあその下位運動ニューロンの障害が少ないということが特徴であるんだけれども、その原因は分かっていないということなんですね。
分かってないということです。
で、考え方としてこの PLS っていうのは ALS と違う病気なんでしょうか？
そこが難しいところで、違う病気だと主張している方も多いんですが、実はPLS の方を亡くなった後に解剖するとですね、ほとんどがその TDP43 という ALS に特徴的なタンパクがやはり溜まっているという報告が非常に多数あるんですね。TDP43 というタンパクはもう ALS のホールマークですので、それが溜まっているということは、その ALS の類縁疾患であるということに位置づけられますので、その独立した疾患であるとはちょっと今の時点では断定できないというのが現状ですね。
その TDP43 を調べられているんですけど、やはりこれは大変失礼ですけども、冒険の時に調べられるわけですよね？
はい、そうです。
いわゆる生体内でのその TDP43 を測る方法っていうのはあるんでしょうか？
はい、今の段階では確立されたもの、すなわち臨床応用できるものはまだないんですけども、いろいろ試み合わされていて、TDP43 をその放射線学的に映し出す方法、要するに脳内にどれだけ溜まってるかというのを調べる方法とか、それから髄液の TDP43 を測るという試みはされてるんですが、まだなかなか確立されてはないですね。要するに感度とか特異度だっていうところにいろいろ問題があるんだと思うんですけども、まだ臨床応用には程遠いというそういう段階です。
なるほど。近年ですと神経平成疾患の、診断に、どのようなタンパクがどこに沈着しているか集積しているかというのが非常に重要視されてますよね。それと同じイメージなんでしょうか？
は
い、
そうです。今蓄積タンパクで疾患が分類されるようになってきてますので、TDP43 プロテイノパチというふうに呼んでますけども、まあ、その TDP43 が溜まってればもうそういったところに分類されますので、PLS が独立疾患とはちょっと言えなくなってしまう。少なくとも現段階ではPLS に特異的な凝集タンパクというのは全く報告されてないんですね。
なるほど、そこら辺が今後の、まあ、研究課題ということで、
はい、
先生にもぜひ頑張っていただきたいと思うんですけど、
はい、
まず現時点におけるですね、この PLS の疫学と分かってるんでしょうか。
はい、PLS は非常に稀な疾患で、年間10万人に約 0.5 人の発症率ですね、非常に珍しい疾患です。大体経過がですね、ALS より長くて、生命予後は発症から大体7年から15年、ALS は大体4年と言われてますので、もうこの倍以上の長さがある、ね。ちょっと ALS と違うのは、まあ、下肢発症が非常に多い。で、ALS っていうのは大体左右差のある疾患なんですけど、PLS のは大体左右差がなくて、両下肢から出てくるんですね。それから、いわゆる下性球麻痺ですね、ろれつ不良とか、嚥下困難とか、それから排尿障害を呈するということもあって、その臨床症状経過がやっぱりちょっと ALS と違うというところなんですね。で、そういう意味では非常にこう特異的な変わった疾患であるということは言えるかもしれません。
で、要するに足から来て、上肢の方の変性っていうのはあんまりないんでしょうか。
いや、もう年月が経つと必ず上肢も来るんですね。
なるほど。
ですからもう非常に最終像はもう四肢麻痺の状態になって、まあ、いわゆる寝たきりの状態になってしまうという経過をたどるのは、まあ、ALS と同じなんですが、ALS は上肢発症って非常に多いんですけども、PLS と言われている群は少ない、非常に少ないというのが特徴ですね。
で、やはり ALS での鑑別が必要になるので、例えば筋電図とかですね、MRI とかで検討されるんですけど、何か ALS と違う所見はあるんでしょうか。
はい。まずですね、筋電図は何のためにやるかというと、その下位運動ニューロンですね、末梢の運動神経が障害されているかどうかを調べるんですけども、ALS ではここに異常がないと ALS と診断できないんですが、PLS はここに異常がないですね。で、あっても非常に軽度であるというふうに言われていて、で、かつですね、筋電図は、ALS はこう、繰り返してやれば、どんどん悪化していくんですけども、PLS は、だから悪化しないんですね。形式的に追っても。まあ、それが一つの特徴だということと、MRI はなかなか ALS との区別は難しいです。両方とも、上位運動ニューロンとか、いわゆる運動野と言われる大脳皮質が、障害されますので、そこの信号異常とか、それから、まあ、錐体路と言われてますけど、上位運動ニューロンが、こう、走る繊維束ですね。そこが、こう、白く光ってきたりする。で、それは ALS と大体同じような所見を呈してきます。なかなか MRI だけで診断することは難しいかもしれないです。
で、一応ですね、まあ、ALS となかなか鑑別あるいはその疾患概念も本当に独立しているか難しいと伺ったんですけど、現時点における診断基準のようなものはあるんでしょうか。
はい、診断基準も変遷してますけども、最近のは2020年にターナーらが報告したものが一番新しいんですけども、まあ、そんな複雑な診断基準じゃなくて、まあ、形成麻痺があってで、そして筋萎縮が、まあ、2年以上ないというのが、まあ、大前提 で運動ニューロン疾患は全てそうなんですけど、一つ除外診断ですね、鑑別診断が非常に重要で、他の疾患がちゃんと否定されているということが大前提なんですね。感染症とかですね、いろんな遺伝性のものとかまず否定されているということ。で、2年以上筋萎縮がないんですが、4年以上筋萎縮がないものを、まあ、PLS 確実例デフィニット PLSで、4年未満のものを、すなわち2年3年のものを PLS 疑いですね、プロバブル PLS というふうに呼ぶように、まあ、診断基準では想定されています。
極めて臨床的所見ですね、これは。
そうですね、はい、バイオマーカーがない。
そうですね、それに除外診断が大前提ということですので、やはり長い間の経過観察をしなければいけないということなんですね。
そういうことですね、はい。
で、特にPLS との鑑別が重要な疾患って、ま、もちろん ALS があるんですけど、他に何かございますか。
はい、一番重要なのは今申し上げたいわゆる上位運動ニューロンが優位の、すなわち形成が優位のですね、 ALS が一つ、それからあとですね、一番大きな鑑別がもう一つがあって、遺伝性の形成椎麻痺ですね。 これはヒレディタリースパスティックパレーシス、ないしはパラパレーシスで HSP と言われているものですけども、これが PLS と非常によく似る炎症症状になるんですね。ただその HSP の場合は、大体遺伝歴があるのと、それからかなり遺伝子異常がもう報告されていますので、例えば SPG7 とか SPG11 とかですね、いろいろ報告されています。まあ、そういうのを測ることによって、まあ、鑑別することができるんですね。あとはですね、まあ、遺伝性 ALS の中に健康発現のように見えるものがあります。ALS2 とか言われているものとか、それから、これ欧米に多いんですけど、C9ORF72 という遺伝子が異常のものは、少し変わったタイプを取るというのが鑑別になってきます。からもう一つはですね、これも稀な疾患ですけども、アデルノリューコディストロフィーですね。副腎白質ディストロフィーという、これは遺伝性疾患です。それから、あとはプライマリープログレッシブマルティプルスクレローシス、一次進行性多発性硬化症、これも鑑別ですけども、でもこれは大体 MRI でいろんな特徴が出てきますので、そんなに難しくない。でもう一つはですね、感染症で、ウイルス性感染で、HTLV-1 ウイルスというのがあるんですね。で、これが感染した人に起こる脊髄症、いわゆるハムと呼んでますけども、それが大きな鑑別になりますが、まあ、これもウイルスの体体を測れば大体診断つきますので、大体鑑別診断を思い浮かべていれば、こういった疾患は、まあ、否定はできるかなと思います。
いや、もう私どもにとりましては、もう本当に全てが難しい疾患でございまして。でも、まあ、こういったものを鑑別して、そして一応、筋縮が長期間ないものを、現時点においては一旦、PLS と診断をしておこうということでございますけれども、この診断のところで先生、4年っていう数字がございますけれども、はい、この根拠っていうのはあるんでしょうか。
これは特に4という数字がはっきりとしか根拠はあるわけじゃないと思うんですね。日本の学会では5年とか6年という人もいますので、まあ、大体こう4、5年、6年なければ、まあ、PLS かなということを疑うということですね。ただ ALS でもですね、4年目や5年目で筋縮が出てきたという報告もありますので、クリアカットに4年ということでこう線を引くことはできないですね。やはり確実診断のためにはもう長期フォローしてということになってくると思うんですね。ただですね、この診断基準を作るとき、例えば将来なんか治療が出てきたと。で、その治験をやんなきゃいけないときはですね、患者さん4年待ってられないわけですね。それで2年3年という数字が出たときに、その疑い例ということで、早期治験に入れるような、そういった配慮がなされた診断基準なんだと思います。
なるほど。将来見据えた診断基準ということなんですね。
はい。そうですね。
まあ、診断を一旦つけておいて、で、やはり治療法としてやはり対症療法になるんでしょうか。
はい、PLS 自体が稀で治験が行われてませんので、もう現時点でやれることは対症療法、まあ、リハビリテーションを含めた対症療法ということになりますけども、医学の進歩がかなり激しくて ALS でも治療法がどんどん出てきてるんですね。まあ、根本治療はないですけども、進行を遅らせる治療っていうのはもう毛式発売になる薬を含めると3つあるんです。で、おそらくそれに準じた治療をするかどうかというところが今後の一つの課題になるかと思うんですが、ALS の診断基準はどうしても筋縮は必須項目となってますので、現時点では ALS の治療を PLS の方には組み替えることはちょっとできないんですね。ただ将来そこが変わっていく可能性は高いと思ってます。
まあ、そういう意味でもやはり4年、あるいは2から3年というのが意味を持ってくるわけですね。
そういうことですね。はい、早期治療ということですね。は
い、いや本当先生、こういった難病先生方も本当に研究対策されていますので、今後ともご発展をお祈りしております。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。どうも。
今日のお客様は東京都立神経病院副院長清水俊夫さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。